QIC。
こちらは神奈川県川崎市からいただきました。36歳ロボット屋勤務。ロボット屋勤務ってどんなんだ、ラジオネームサザエボンの呪い、ありがとうございます。シンガーソングライターの山崎正義さんが自身の、茨城県でのコンサートであまり歌いたくないなどと、喋り方がどうかなんですけどね、などと語り、観客から歌ってと求められてもトークを繰り広げたという、まあこれ話題になりましたね。途中で、観客からその観客がもう、まあ、嫌になって帰っちゃったというね、そういう事態に発展しまして、約2時間半のライブで歌ったのは予定を下回る8曲だったということで、この山崎さんの所属事務所は、11月30日までの間チケット代金の払い戻しに応じるということだそうです。逆に言うと、そういう珍しいコンサートに、行けたというのもなかなか得難いものではあると思うんですよ。だから私だったら別に払い戻しまではしないだろうなと思うんですけど、まあまあ人によっちゃね、そんな話なんか聞きたがねえんだもんだ、曲聞きたいんだもんっていうことで、それ金返せっていう人もまあ当然いておかしくないわけですから、まあこれはまあ当然の対応かもしれませんね。確か当初のセットユースでは20曲近く18曲ぐらい予定してたんじゃなかったですかね。ですからもう半分以下だったということでしょうか。で、一部の報道では今回のライブツアーは9つの都市で10公演あると。で、まあ1公演でおよそ1000人前後の集客を想定していたそうなんですけど、このうち、山崎さんサイドでは、首都圏ではなく、その茨城公演など、まあ、その、まあ東京ではないってことですかね。まあ、東京、千葉、神奈川ではなく、その周りの北関東とかそういったところは、うん、どうよっていうようなことを思ってたってことでしょうか。この茨城公演などの集客を不安視していたそうなんですね。で、まあその、まあ予感が当たったと言いますか、やっぱりなって、やっぱり売れてねえじゃんということだったようですが、この茨城公演のチケットの売れ行きが悪く大苦戦ということで、今回の主催してたのは茨城のラジオ局だったそうですけど、この、まあ本番は10月21日だったわけですけども、1週間ほど前の段階で満席はもう望めないと、もう諦めたということで、まあ、当日券をまあ発売することにしたって。それでも、まあ、本番では、この客席は埋まらなかったということで、この山崎さん、ちょっとこう、へこんじゃったということだったようです。これって、QIC の皆さんはいかがぶった切りますかということでいただきました。今日は私、榎田信也もワンマンでお送りしておりますんで、私一人の感想になってきますけども、まあ、気持ちはわからなかないですね。やっぱりその、アーティストが、その、まあ、ある程度表現者として成功している、まあ、山崎正義さんじゃないですか。が、その、当然、皆さんにこう、集まっていただいて、その多くの皆さんの前でパフォーマンス、歌を披露するという、そういう、まあ、意気込みというか、そういったものがある中で、蓋を開けてみたら、なんだガラガラかよってなると、やっぱテンション下がっちゃいますわね。で、それで、テンション下がって、もうこんなんだったら、その、なんて言うんでしょうか、いい演奏ができない。こんな状態で、こんな気持ちではできないっていうことで、まあ、やめるという、まあ、前に同じようなケースで、沢田研二さんが確かそういうのがありましたよね。その、チケットがあまり売れてなくて、客席がガラガラだっていうことで、もうこんなんじゃやりたくないって言ってやめちゃったって言って、で、まあ、それは当然、沢田研二というものの、そのモチベーションというものを維持するためには必要な、まあ、ことだったけれど、ちょっとやりすぎたごめんねっていうようなこと言ってましたけど、まあ、今回もほぼほぼ同じようなことなんだろうなと思いますが、まあ、これはその、なんでしょうね、まあ、その成功なさってる方だからこそ言える話であって、で、まあ、例えば、私みたいなのが、まあ、何かやろうとしてですね、ガラガラで、お客がいませんとかっていう場合は、逆なんですよ、私の場合は。それでも来ていただいてる方に対して、ものすごい僕は感謝してしまうんですよ。ですから、その、例えば100人、200人入るような、そういう箱があって、そこで何かします。榎田信也門が、まあ、例えば講演会をやります。あるいは、こう、歌と踊り、やりませんけども、やれと言われてやりますけどもね。で、まあ、そういったのも含めて、何かやるという時に、 ね、その客席がもうほとんどこう埋まっていなくて、本当に数名しか来てないなんていう、まあそうなるとテンションこうだだ下がりになるのかというと、私逆でテンション上がってしまうんですよね。そこもうそこに来てくれたその顔が見えるその人たちに対してもそこにピンポイントでやれると思ったら、まあ私はなんかこう楽しくなってくるんですね。で、まあ、むしろそんな状況でもうかかわらず来てくださった方々に逆に申し訳ないなとは思いますけども、本当に申し訳ないなと思いますが、でもその分熱をこう入れたというか、まあまあ、頑張ろうっていう気がしますね。で、それは例えば若い頃に、あれはまだ私が17か18だったと思いますけれど、この FMC のこの活動をも当然その頃やっていて、で、その頃に、この、QIC の、まあ、ルーツ中のルーツとなっている番組、カモントギャザーっていう番組があったんですよ。で、これ、カモントギャザー、カモントゲザー2、カモントゲザー3まで来まして、で、その後に、はアメーバだっていうやつ、これが熊本の FM 局、FM 中九州、現在の FM 熊本で放送された番組です。で、それが終わって、で、しばらく経って、何事もなく平穏に住んでるんですけども、それがまたぞろなんかこう、揺り戻しがあって、そこでスタートしたケムール WX っていうのがあって、で、その後出てくるのがケムールインサイダークラブという、こういう系譜なんです。これ全部繋がってるんですけども、その、カモントギャザーをやってた時だったと思います。2だったかもしれません。なんかそこら辺。で、それを、公開番組でやるっていうことになりまして、熊本市の熊本市民会館っていうところの小ホール、今はね、大会議室っていうふうに名前変わってると思いますけども、200人か300人ぐらいのキャパがある、そこそこの、まあ、ホールを使って、そこで公開番組をやったんですね。で、それでゲストということで、アマチュアミュージシャンの、まあ、非常にこう、なんか、そそとした綺麗なお姉さんが、こう、ピアノを弾きながら弾き語りで歌うっていう、そういう人に出てもらって、で、まあ、その演奏非常に良かったんですけど、で、それを見に来ている、その、まあ、ミュージシャンの、まあ、ファンの方とかお友達も結構いたんで、最初は、その、ホールの中に、どれぐらいいましたかね。5、60人いましたね。お客さんが。で、で、そしてその演奏が終わって第一部終了ってところで、私の演奏はこれで終わりです。本当に今日は、来ていただきましてありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さようならって言ってやったもんで、これで終わりだと思ったお客さんが、どーっと帰っていっちゃったんですよ。で、その時私はもうステージの別のところでこう作業してましたんで、そのお客さんがドーッと帰ってるっていうことを私は知らないんですよ。で、頭の中にはさっきのそのお客さんがこういうふうに、並んでるなっていうのがなんとなくイメージで見てたんですけど、で、次の第2部で私がステージに登場して、皆さんこんにちはって見た瞬間に、お客さんが5人ぐらいしかいないわけですよ。もう、大多数が、9割ぐらいのお客さんがもう帰っちゃったという。後でそのミュージシャンのお姉さんが謝ってました。本当あんな言い方しちゃったから返しちゃって、本当ごめんなさい、野木田さんごめんなさいとかって言われたけど、もうしょうがないんで、もうそれでやるしかないなと。で、そうこうしてるうちに、まあ、その5人残ってるお客さんも、なんか途中で用事があるとかっていうんで、まあ、1人消え、2人消え、一人だけ残っちゃったんですよ。一人だけ。で、その残った人も、私の大学の同級生で、まあ、見てくれてたんですよね。その、最後まで残って。で、ところが彼女、その女性だったんですよね。その、彼女も、何か用事があるってんで、その、収録の途中で、すっごい、なんか申し訳なさそうに、こっち側にこう、両手で、こう、ね、ごめんなさいって手、手を合わせながらですよ。ごめんなさいって言って、ゆっくり立ち上がって、こう、ずっとこう、会釈して、まるで我々がお地蔵さんみたいな感じですよ。拝まれちゃってるんですけど。それで、まあ去っていくという。その去っていく最後の一人のお客さんを見送りながら、それでも番組を、やったんですよ。ええ、でその時にその対談のゲストで出てくれたのが今熊本ではもう大御所になっていますね、奥田圭さんですよ。で彼もまだあれ20代前半、いやひょっとしたらまだ10代だったのかな、わかんないけど、それぐらい、私はちょい上ですから。でこのまあ対談をやって、であの時確か 黒木義弘もいたよな、確かな。なんかだからそんなだよ。そんなで、今、熊本のローカルタレントの名前出したんですけど、その人たちがいて、で、そこで、その、お客がない状態で、300人のキャパのホール、ガラーンとしてて、いるのはうちのスタッフだけっていう、そういう状況で、それでも諦めずに最後までやりましたから、我々。その後確か40分ぐらいずっと引っ張りましたよ。で、そういうのを経験してるので、やっぱね、一人でも二人でもね、来てくれるっていうのは本当にね、やっぱ感謝する、しちゃうんですよ。だからその逆にこの山崎まさよしさんだとか、その沢田研二さんみたいな、そういうやっぱりこう、もう大御所、スターの感覚に一回でもいいからなってみたいなと思いますけどもね、なかなかなれないですね。ですからちょいちょい話が出ますけど、某事務所の、そこに、秘書で、いた前島って人がいまして、で、この人が自分のその、まあ、生まれ育ったところの、近く岸和田で、そこでその、街頭演説会を何としてもしたいって言って、もう何日もかけて準備をしてたんですよ。で、そしてその、本番当日、あいにくの雨ということになりまして、で、もう中止っていうことに、まあ、なっちゃったんですけど、それをその私が押し返したんですね。いやダメだっつって、それでも来てくれる聞きに来てくれるお客さんが絶対いるから、それ一人か二人かかもしれんけどもいるから、それに対して答えなきゃダメだって言って、まあ私がその画を通したんですけど、それにまあみんなそうだね、最初嫌がってたんですよ、みんな嫌がってたんですけど、いやでもそうかもしれんなっていうふうに考えを改めてくれて、じゃあ行ってみるかっつってみんなで一斉に動いたんですよ。そしたら本当にやっぱりこう待ってるお客さんがいてくれたっていう、それがもう彼らの励みになりましたね、やっぱり。だからそういうのやっぱあるんですよ。なので少ないお客さんでもやっぱりやるっていうのは、まあ私の哲学ではあります。ただいつで一回でいいから客少ないから帰るっつって帰ってみたいっていうのはありますけどもね続いてのお便り、来たぞ、ぶっこんできましたね。熊本県熊本市、32歳会社員、ラジオネーム、カズオ。今回はビギナー大会でお送りしております。初めて、採用になるお便りばっかりです。私は、某党の元信者で、脱会組です。組長のトロイの木馬発言で嫌になりました。あれは良くないね、あれはね。ところで、月テレでの冒頭に対する批判がヒートアップしていて痛快なのですが、そうですか。決定的に言われた瞬間などの秘話がまだあれば、まだまだありますよ、それ。お聞かせくださいということなんですけど、そうですね。やっぱり僕らはやっぱりその仲間を大事にするっていうこと、そしてお客さんを大事にしたいっていう、そういう主義主張でずっとやってきてますんで、で、当初、そのいろんな毎回のその街頭演説、いわゆる街宣っていうやつをやるときに、その、何を考えてたかっていうと、やっぱそこで足を止めてくださる方々に対して、何かこう、いい、ネタって言いますか、情報って言いますかね、こう、たとえそれが支持者であろうがなかろうが、あるいはその敵対する勢力の、に属してる人であろうが、何かこう心にこう何かフック引っかかるものがある、そういうようなものを、お届けしたいと。で、それをどういうふうに伝えたらよいかっていうんで、例えばその音響のことであったり、そのディスプレイを使って分かりやすく映像でそのデータを紹介していくとか、そういったものとか、あるいはその夜やるんだったらやっぱりライトが必要で照明を使って、そしてそれを動かすにはどうしても電気がたくさん必要だということで、まあ発電機が必要だねとか、そういろんな工夫を、重ねてきたわけです。これはもう一重にやっぱりいかにそのお客さんという言葉が適当かどうかわかんないですけど、その聴衆に対して、アプローチしていくかということだったと思います。で、だからそういうのをこう、いつも考えるチームだったので、まあ今も実はそのままそうなんですけど、サービス精神が非常に旺盛なんですよ。で、もったいぶりたくないんです。本当は。で、いろんなもん出せるもんだらどんどん出していきたいっていうのが、その、まあ、設計思想としてあって、で、まあ、そういうのが、もともと、できた組織だったのに、それがどうも違うよっていうことになってきたっ っていうのがまずおかしい、あれなんだろうねっていう、なんか気持ち悪いねっていうふうに思う瞬間だったですし、で、やっぱり一番やっぱり私がもう、ダメだと思ったのは、まず最初に三銃士というのが登場しまして、で、あの時三銃士のサイトとかもさ、うちで作ってね、それで、あれドメインも俺が金出してやってんだ、まあいいんですよ、勝手にやってんだからいいんですけど、だけど、なんか知らないけど、みんなよそよそしかったですね。なんか、別に感謝してくれなんて思ってないし、なんか、多分、まあ、もう、向こうとしては、切りたいんでしょうね、このえのきだをね。で、なのに、まだやってやがるっていうふうに、まあ、思われたのでしょうな。まあ、多分そうだと思うんですよ。で、それで、そしたら、まあ、まず最初に高橋一郎氏が、離党すると。で、まあそれまで当初、大阪市議会選挙に、出るっていう、まあ話だったのを府議会選挙に、まあ、変えるという流れになって、でそれのそのまあもうなんていうんですかね、そのプロセスはもうほぼほぼ全部私も見てましたから、そこで何が起きてたかっていうことも、まあ、もう本当につぶさに見てますから知ってるわけですよ。で、これに関してはね、まだね、まだ言えない部分があるんですよ、実は。で、言ってないんですよ、いろんなことはね。ただそこでもういろんなその情報が私の耳にも入ってきて、これは尋常じゃないなっていうふうに思ったのが本当に正しいところで、そこで私はもう、ああ、これはダメだというふうに思ったっていう。で、それと、これも何度も言ってますけど、おトイレ事件ですよね。で、その時に、まあ、私は掃除するよって言ったんですけど、それも通用しなかったので、もう、じゃあいいですって言って、私はもう帰ったんですよ。で、帰って、で、この G スタにみんな、引き上げてきて、もう何なんだろうねって言ってみんなで言ってた時に、その時に実は現場に一人残ったのが前島くんで、で、前島くんがあの後1時間か2時間してから、憤慨して現れたんですよね。その時が、まあ何だったかというと、その前島さん、立候補辞めますかっていう、まあそういう一言が、まあ飛び出たんだっていうのをその場で聞いて、あ、終わったっていうのを私はもう思ったんですね。で、もうあの段階で私はあそこの党を応援する気はなくなったので、辞めました。で、ただ前島和樹はあの段階ではまだその党の、所属の候補予定者だったので、ただ私はもうその人物を応援するんだということにして、もうピンク色だけは絶対に着ねえぞと思ってもう毎回真っ黒で行きましたけど、その凱旋の撮影とかね。で、だからそういうようなことですよ。で、まあ本当にその人間と人間のその、なんていうんですか、つながりにひびを入れるのが本当に得意なね人たちだなっていうには思ってます。これはもう皆さんも薄々感づいてるだろうと思いますけども、これ、異常ですよね。で、それが本当に政治なんかできるのかと、私はでもできないと思ってますけどね。だからもう、この党はもうダメだと私は思ってますし、前から言ってるように、主義主張は大変結構なんだけども、それに一歩も近づいてないっていう。で、だから、私、まあ、いいか。詐欺だと思ってます。はい。なので、僕はもうあの党は絶対に認めません。はい。なところでいいですか？曲いきましょうか。続いては、これもね、インストゥルメンタルで、なかなかノリのいい曲。でもこれは、どちらかというとちょっと綺麗な感じですかね。非常にこう旋律が綺麗。そして流れるようなリズム。1975年の4月5日から1984年の5月26日まで、毎週土曜日の夜22時から日本テレビ系列で放送されております。もうわかりますか？もうわかりますかね。テレビ三面記事、ウィークエンダー。ね、これみんなウィークエンダーって言ってますけど、これ正しいタイトルは、テレビ三面記事ウィークエンダーですからね。ということで。で、これは、ラプソディ・イン・ホワイトっていう曲なんですけども、ラブ・アンリミテッド・オーケストラが演奏している曲です。それでは聴いていただきましょう。テレビ三面記事ウィークエンダーのテーマ曲でした。ラプソディ・イン・ホワイト。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
世界のファッション玉金。